6. 市政に対する一般質問。質問議員、鳴海和美、西村すみえ、寺沢美沙、佐々木治、柳瀬勝彦、工藤千佳子、宇治由紀子、佐藤智人、渡辺正人、加藤栄泉、深川智香。市民の要望を市政に反映させるための一般質問は、各種の行政課題を取り上げて、2日間にわたり11人の議員が活発な論戦を展開しました。記事掲載は準不動、内容は一部抜粋しています。ユースワーカー養成講座と青少年の居場所作りについて、議員、ユースワーカーとは、若者の成長を手助けする専門スタッフで、居場所の提供や地域社会との橋渡しなどのサポートを行う。欧州諸国から始まり、日本でも広がりを見せている。市でも青少年支援の裾野を広げるため、ユースワーカー養成講座を実施し、官民共同で支援の拡大を図るべきと考える。さらに、青少年が学校や家庭以外に集う場は、社会性や自己肯定感を養える場として必要性が論じられている。青少年ホームを誰もが自由にフラッと通える場とし、様子を見守り、相談ができる体制を作るべきだが、見解は、障害学習部長、ユースワーカーは若者の声を聞き、必要な支援につなぐ重要な存在であると考えている。市では埼玉県から委嘱されている三郷市青少年相談員が青少年ホームを利用する子どもたちの良き話し相手、相談相手となり、一緒に行動し、青少年が安心できる居場所作りに努めている。青少年ホームが様々な悩みや問題を抱える青少年にとって安心できる居場所となるよう、またその担い手の養成について他自治体の取り組みを調査研究していく。その他の質問、子育て問題など、多言語による三郷市メール配信サービスを。議員、我が市は住みやすい町として外国籍住民が増えているが、防災行政無線がわからないという心配の声が届いている。市からのイベント情報や防災行政無線の内容などを発信している三郷市メール配信サービスを多言語で行い、外国籍住民の方に日常的に利用していただくことで、いざという災害時等に必要な情報を伝えることができる。即時性のある情報発信を多言語で行うことについて伺う。総務部長、市ホームページは自動翻訳サービスにより英語、中国語、韓国語に翻訳でき、広報三郷は専用アプリにより英語等10の言語による翻訳と9の言語による音声読み上げが可能である。三郷市メール配信サービスについては多言語に対応していないため、先進自治体における外国籍住民への情報伝達の手法、内容等も含め調査研究を進めていく。市民経済部長、外国籍住民への行政情報の発信手段として英語版情報誌三郷ビューを年4回各1250部発行しており、市政情報等を掲載している。近年外国籍住民が増加傾向にあるため、相談窓口を紹介するとともに、言語の壁による情報格差が生じないようさらなる紙面の充実に努めていく。その他の質問、教育問題など。これからの三郷の教育について、議員、令和4年10月28日より、大塚正樹教育長のもと新体制となり、三郷の教育の新たな前進を期待している。 令和4年度三郷市の教育の中で特色ある教育として外国語教育の充実や ICT 教育の推進を挙げており、英語スピーチコンテストやプレゼンテーションコンテストを実施して高く評価されている。一方、変化の激しい時代において、より一層学校、保護者、地域が一体となった学校運営が求められると考えるが、三郷の教育についての展望を伺う。教育長、急激に変化する時代、社会の在り方が劇的に変わり、新型コロナウイルス感染症の拡大等予測困難な中、学校教育は子どもたちの多様化への対応や教師の長時間労働など多くの課題に直面している。今後も課題解決を目指すとともに、三郷の教育が積み上げてきた成果を生かし、夢を育む教育を継承していく。引き続き、木津市長が掲げる人にも企業にも選ばれる魅力的な街に寄与できるよう、学校、家庭、地域が一体となって子どもや若者の成長を支え、持続的で質の高い教育の実現に向け力を尽くしていく。その他の質問、読書問題。申請手続き等の利便性の向上について。議員、マイナンバーカードやスマホの普及により、市県民税や介護保険料などをキャッシュレス決済で簡単に納付することが可能になった。さらに、市役所での申請手続き時の混雑状況を把握できれば、より利便性の向上になると考える。そこで、申請時の受付番号をモニター表示して、その画面を市の YouTube でライブ配信すれば、市役所内での混雑状況を確認することができ、待ち時間の短縮や待合スペースでの密を回避することができる。さらに、混雑が分散することで職員の業務量の平準化にもつながると考えるが、今後の YouTube 配信の取り組みについて市の考えは。企画制作部長、 YouTube で受付番号の呼び出し表示を配信することで、事前に窓口の混雑状況などを確認できるため、場合によっては市役所に行く日を変更する、証明書をコンビニ交付機で取得するなど多くの効果があると考えている。さらに、手続き時間の短縮化や密集回避、業務量の平準化等も見込まれることから、先進事例の調査研究を行い、実施に向けて検討を進めていく。その他の質問、公園整備など。インターネット投票について。議員、2017年に総務省内に立ち上げられた投票環境の向上方策等に関する研究会で、在外投票の利便性を向上させるための検討が行われ、対応すべき課題を解決すれば、在外投票にインターネット投票を実現することは可能という結論が出ている。今後のインターネット投票の導入が現実的になってきたわけである。さらに、インターネット投票に関する技術検討ワーキンググループで実装方法が検討されているが、現時点でまとめ直せば、この際に挙げられた技術的な問題はほぼ解決していると言われている。高齢化が進む中、投票所に行かないと投票できない現状の仕組みについて、改善や工夫が必要と考えるが、選挙管理委員会の見解を伺う。選挙管理委員会事務局長、ネット投票についてはセキュリティ等の問題がクリアされれば、ネット弱者への対応は別途考慮すべきだが、デメリットよりもメリットの方がはるかに大きいと考えている。しかし、ネット投票を実際に行う場合には、公職選挙法等の改正が必要になると見込まれるため、現段階では国の動向、 議論の方向性を見守りたい。その他の質問、指定管理についてなど、子どもの最善の利益を優先し、保育士の配置基準を見直しを。議員、子ども家庭庁設置法が成立し、市長は子ども家庭センターの設置を公約に掲げている。設置法には、子どもの年齢及び発達の程度に応じ、その意見を尊重し、その最善の利益を優先して考慮することを基本とする。とある。子どもの成長発達と権利が保障されるように、1948年から変わらぬ保育士の配置基準の見直しと公定価格の抜本的な引き上げが必要であり、地方から声を上げ国に要望するべきである。また、市は一部国の基準よりも園児に対する保育士の設置基準を上乗せしている。これを他の年齢に拡充するべきだと考えるが、市の見解は、市長、子ども家庭センターの設置については、第5次三郷市総合計画前期基本計画に掲げる3つの重点テーマの一つである、質の高い教育と切れ目ない子育て支援の強化、子どもたちの成長を見守る夢を育むの理念のもと、子育て世帯を包括的に支援するため取り組んでいく。子ども未来部長、配置基準の見直しは保育現場の環境改善につながると認識しているが、必要な保育士の人数が確保できなくなる等の課題もある。市としては保育現場における実情や実態把握に努めるとともに、引き続き国の動向を注視していく。その他の質問、都市軸道路など、コミュニティ施設特別整備事業について、議員、市民活動支援の一つに、集会所の増改築や修繕に対する補助金の制度、コミュニティ施設特別整備事業がある。三郷団地や早稲田団地など、国や県により、大規模開発された地域では、公園や広場、商業施設、調整池や排水溝などが配置され、分譲エリアでは、そうした公共性の高い場所や設備が住民の自主管理とされており、コミュニティ施設イコール集会所とは限らない状況である。一方で、新座市では当初集会所のみであったが、団地などの町の現状に合わせて改正され、公園や排水溝などの修繕に対して、市から補助金の支援がある。市としての見解は、市民経済部長、私有地の整備や修繕は、所有者の責任と費用で行うべきものであるが、大規模開発されたエリアについては、所有者のみならず、不特定多数の方に利用されている公共性の高いエリアも考えられることから、先進自治体の事例を調査検討をしていく。その他の質問、農業と食など、高須地区文化センターにお土産販売場を。議員、高須地区文化センターは県営三郷公園付近にあることから、週末には多くの方々が利用できる環境に存在している。近隣にお住まいのご高齢の方々もよく利用されている場所であることから、お土産販売所を設けてはとの声を伺った。三郷市内でも商工会のご協力のもと、たくさんの特産物が生み出されて、地場産業活性化を図ってきているが、販売スペースと管理が難しいことから、文化センターなどでの販売には至っていないのが現状である。こうした問題を解決し、文化センターでも特産品販売ができるようにして、地産地消に貢献してはどうか。市民経済部長、高須地区文化センターは、立地からも特産品の販売に適していると思われるが、スペース、 新たな人員配置の必要性、商品の品質及び売上金の管理などの課題もあることから、指定管理者や関連部署等とともに、今後も先進的な事例を調査研究していく。その他の質問、公営住宅問題など、ヤングケアラー支援について、議員、病気や要介護状態等の家族への介護に追われてしまっている、いわゆるヤングケアラーに対する支援は、子どもたちが学業や友人たちとの大切な時間を過ごす権利を守るためにも非常に重要である。今年度から始まった国による財政支援であるヤングケアラー支援体制強化事業等を活用して、市内におけるヤングケアラーの詳細な実態把握、支援体制の構築を早急に実施し、その上で必要な支援を幅広く届けられるよう、民間企業等との連携も合わせて進めていただきたいが、市の見解は、子ども未来部長、今後補助制度の活用を検討することと合わせて、県において広範で進めるべき支援と、市においてきめ細やかに行うべき支援を整理しながら、実態把握に努めていく。福祉部長、民間企業等の知見やマンパワーを活用し、課題の解決に生かしていくことは大変意義のあることと捉えている。今後も機会を捉えて連携を深めていく。その他の質問、自主財源施策。
市街化調整区域の市街化区域への編入について。
議員、東京都は東京駅から有明東京ビッグサイト駅までに7駅を設置し、2040年頃の開業を目指す地下鉄新線の事業計画案を発表した。将来的には茨城、千葉方面と秋葉原をつなぐつくばエクスプレスとの接続も検討するというもので、TX の東京駅延伸が現実味を帯びてきた。この機に市も現在 50% ある市街化調整区域を市街化区域に編入し、少子化の中でも永続的に発展できるよう諸施策を講ずる必要がある。そのために区画整理事業に早期に取り組み、市街化区域を増やし人口増を図る。企業誘致を積極的に行い、住宅用地も合わせて準備する。先の草加市の区画整理事業後の工場誘致には申し込みが殺到した例もある。中国進出企業の中には、人件費の高騰、輸送費の増大等でコスト高となり、国内回帰が始まりだした。他市に先駆けて先陣を切ってはどうか。市長、市街化区域編入と合わせ、土地区画整理事業などを中心とした都市基盤整備により、拠点の整備を実現してきた。今後も引き続き、市の第5次三郷市総合計画に掲げる重点テーマの一つである、持続可能な拠点の形成、まちづくりは道づくりに基づき、魅力と活力のある持続的に発展するまちづくりを進めていく。その他の質問、保育問題。給食費の無償化継続を。議員、市では物価高騰に対応するため、国の臨時交付金を活用して7ヶ月間に及び学校給食費の無償化を行っている。多くの保護者に喜ばれており、たくさんの方々が来年4月以降の継続を求めている。新聞記事によれば、2023年度は2人以上の世帯でさらに約4万円の負担増と試算している。物価高騰の見通しは改善するどころか悪化の一途をたどっており、学校給食費の無償化を継続し、物価高騰に苦しむ子育て世代を支援するよう市長の英断を求める。市長、令和4年9月分から令和5年3月分までの学校給食費の減免については、 コロナ禍における原油価格及び物価高騰の影響を受ける家庭に対する負担軽減策として、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用を図ったものである。本来、学校給食費については、学校給食法の規定に基づき、保護者負担をお願いしたいと考えているが、今後の経済情勢の推移、景気の状況、国の動向を注視していく。その他の質問、地域交通問題など、